マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第211回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第211回目になります。ちょっとね、ここ数日ちょっと風邪をひいてしまいまして、声の状態がですねあんまりよろしくないという状況なんですが、ちょっとこのままお話をさせていただこうかと思います。これでもねかなりまだ良くなった方でね、ちょっと渋い声でこうやる感じかなと思ってたんですけど、だいぶこれでもまだ良くなってきた方なんで、ちょっとね聞きづらい点ありましたらちょっとご容赦願いたいなと思っております。今回はですね、今週非常に大きい発表がありました。で、やっぱりちょっとこの大きい発表があったんで、もうこの話をするしかないかなということで、もちろんSurface 2、Surface Pro 2の日本発売と、発表があってすぐ発売ということについてね、お話をさせていただきたいと思っております。他の発表のお話はですね、他のポッドキャスト番組聞いていただくということでですね、そちらを聞いていただきたいなと思ってますが、この番組では Surface の話をさせていただきたいと思っております。さて、Surface なんですが、10月26日、日本マイクロソフトの方から正式な発表があるということで、これも Surface の日本発売についての発表でしょうということでですね、発表がありました。で、24日に日本で発売するよという話があったと同時にですね、翌日の25日から発売を開始しますということで、発表してですね、すぐ発売と。前回 Surface はアメリカで発売、世界で発売になった時も日本遅れてですね、あれ結局半年ぐらい遅れたのかな、確か11月にはみんな持ってる人は持ってて、で私は買ったのは3月末ですから、何ヶ月か遅れてですね発売となってて、Surface Pro に至ってはですねさらにもっと後の発売ということになってたんですが、今回はですねアメリカで発売になってから3日遅れですかね、それで日本で発売になったということになります。実はですね、これこんなに早く発売になるなんてね、誰も思ってなくてですね、この私の周りはですね、本当に急な、急じゃなかった、今まで準備してたんで急じゃなかったんでしょうけどね、我々にとっても急な発表、発売ということになりました。で、発売になったのは、Surface 2と Surface Pro 2、タッチカバー2とタイプカバー2ということになります。早速ですね、私もお店に見に行ってきまして、そこら辺をですね含めて、あとはお店に見に行ったのと同時にですね、今週土曜日も早速買ってる人がたくさんいましたね、私の周りは。君の周りだろって言われたらそうなんですけど、その見せていただいたものを含めてですね、ちょっとお話をしたいと思っております。まず発売になりました Surface 2、これは Windows RT 8.1 が動くタブレット端末ということで、Surface RT の後継機になります。こちらですね、32GB モデルと 64GB モデルということで、価格が 32GB モデルが 44,800 円、 64GB モデルが 54,800 円ということになっています。それと Windows 8.1、こちらが入っています Surface Pro 2、インテルプロセッサーですね、 Core i5 が載っているタイプなんですが、128GB タイプが 99,800 円、256GB タイプが 129,800 円、 512GB タイプが 179,800 円、ということ で、 これメモリなんですが、 128GB モデルが 4GB、256と 512GB については 8GB メモリ搭載しているというところで、これもハイパーブ動くかとそのぐらいの勢いでですね発売になっています。発売になってみますと言ってもですね、 512GB モデル、これについてはですね11月1日発売ということになっております。といってもね、もう今週の金曜日ですかね、だから1週間遅れということになりますが、このところまでラインナップされるということになっています。で、タッチカバーですね、従来のタッカバーにもなるキーボード、いやキーボードにもなるカバーですね、あれはね、タッチカバー2ということで、センサーの数を多くしてより反応を良くしたりとか、いろんな用途に使えるという新しいタッチカバーなんですが、これがタッチカバー2がですね 11,980 円、従来のタッチカバーがね 7,980 円なんで、ちょっと高めなんですけどね、やっぱりセンサーが多いとか部品の数も多いんでしょうけど、そういう価格で出ておりまして、あとタイプカバー2、こ これはのバックライト付き、まあ、あのタッチカバーもそうなんですけど、バックライト付きのですねタイプカバー2が 12,980円ということで別売りということになっております。それとあのバッテリーパック内蔵のパワーカバー、こちらについてはですね別途ということで、まだ後日発売ということになっています。まだちょっと日本ではまだ正式に発表になっていません。まあ、これ以外もですねワイヤレスアダプターとかですね、ワイヤレスアダプターっていうのはこのタッチカバーとかタイプカバーにこのアダプターつけると Bluetooth でサーフェスとつながなくても通信ができると、まあ、キーボード入力ができるというタイプのですねワイヤレスアダプターもこれ4980円ですかね、これも出ているんですがまだ発売にはなってないのかな、ちょっとまだお店には置いてなかったです。まあ、こういったサーフェス本体とサーフェスの主演機器ですね、この辺がラインナップされてきました。でサーフェス RT を持っている私としてはですね非常に気になるのがタッチカバー2とタイプカバー2、これはですね使えるんですかというところで、ツイッターのですねサーフェス JP というマイクロソフトのサーフェスの公式アカウント方、中の方はどなたか存じ上げてないんですが、意外と私の知ってる人じゃないかなって気がしてるんですけどね、この方に直接聞いたらですねタイプカバー2もタッチカバー2もですね従来のサーフェスで使えるそうです、ということで、まあ、いつもありがとうございますと言われましてね、いやいやこちらこそと、いうところで、まあ、サーフェスの公式アカウントの方にもですね、まあ、主演機器はそのまま使えますよということを言っていただきまして、ちょっと安心しているところです。こんなところでですね、まあ、10月25日発売ということになりまして、で10月25日ちょっと見たいなと思ってたんですが、ちょっとさすがに仕事がですねビッグカメラの空いてる時間に帰れなくてですね、実際は10月26日、この日にですね、見てきました。まあ、10月26日近所の大船の山田電機とかですね、あと横浜のヨドバシカメラも行きまして、まあ、実際こう触って、きまして、あとですねプログラミング .net フレームワークっていうプログラム関係の分厚い本がこの前発売されまして、まあ、それ発売記念も含めてこう座談会をやるっていうことで、まあ、こうセッションをやるという、もう普通のやっぱり勉強会みたいな形でですね行いまして、話がちょっと遠回りしちゃいましたけど、こちらの勉強会に行ったらですねやっぱりもう買ったという人が早速持ってきまして、で見せていただきました。で、まあ、そういうところでちょっと外に出たんでね、大船の山田電機行ったり横浜のヨドバシカメラ行ったりしてですねいろいろ見てきて、かつ勉強会の場でもですねちょっと見せていただいたという感じです。で早速ですねやっぱりまず大船の山田電機行って、まあ、誰もいじってなかったんでサーフェスのコーナーがあるんですね。でそこにサーフェスとサーフェスプロが置いてありまして、サーフェス2とサーフェスプロ2が置いてありまして、まず、サーフェス2こちらを見ていきました。こちらはですね画面が従来 1366×768 ドットだったんですが、今回 1920×1080 ドットということで、たださらに画面の大きさそのままということになりましたので、この高精細でですねすごく画面が綺麗だなと、やっぱりフル HD の画像素晴らしいなっていうふうに思いました。まあ、なんていうんですかねレティナディスプレイみたいな感じで高精細でやっぱり細かく見えるってことでですね、非常に文字も見やすくてですね、あこれはいいなと、かといって自分のサーフェスに戻ってやるとですね、いや別にこれはこれでいいなっていうところもあるんですが、まあ、非常に画面が綺麗でした。でですね、あとは実際デスクトップ画面の方にも、まあ、サーフェス RT でデスクトップ画面って言うとオフィスしか使うとこないんですが、そちらに映ってみてもですね非常にこう綺麗な画面になっております。まあ11インチとかねそのぐらいでフルエッジデーのマノートパソコンとか今出てますんでね、まあ、それと同様にですね、まあ、細かくていいなっていうところがあります。でこれが普通の Windows ストアアプリとかを動かすモダン UI モダンユーザーインターフェースの場合ですね、画面の解像度があるんでこの Windows ストアのアプリをですね表示させるというこう画面の分割してこう表示できるんですね。で、まあ、複数のアプリケーションが同時に表示できるということになってるんですが、Windows RT だと大体2つのアプリケーションまでしか表示できないんです。っていうのはこのスナップ表示って言われてた内容なんですが、その横幅の解像度がですね500ピクセルまでサポートと で、まあ、最初が500ピクセルということで、500ピクセルがいくつ並べるかというところに行きますと、まあ、実際1366ドットでいくと、2画面分しか表示できないんですが、これが1920ドットというとですね、3画面分まで開けるということになりまして、まあ、これの Windows 8.1 を使う上ではですね、この解像度が高いっていうようなですね、そのこうアドバンテージになりまして、やっぱりフル HD 画面っていうのはすごくこれいいことだなっていうふうに思いました。実際いじっててですね、これはもう細かくて見やすいなっていう、細かくて見やすいっていうのは要は綺麗に見えるんですね。で、解像度とかにあまり依存しない形でうまい具合に表示してくれますんで、Windows Store アプリはですね、そこら辺こう見るとですね、やっぱりこう高解像度化されたっていうことはですね、非常にこう効果があることなのかなと、そんなふうに思っています。それとですね、動作ですね、速くなりました。テグラ3からテグラ4になったんですが、サクサク動きますよ。サーフェス RT でも、どうなんだろう、Core i5 乗ってるノートパソコンね、シンクパッドとか比べちゃうとちょっと見劣りするなっていうところがあったんですが、今度はですね、全然見劣りしなくてですね、特にブラウザー関係ですね、速いですね、やっぱり。やっぱり今のサーフェス RT で私十分だって思いつつも、もっとやっぱり速いの使っちゃうとですね、こっちがいいなっていうふうに、ね、思っちゃいます。なかなか快適に動きます。やっぱテグラ4ってすごいんだなってね、そんなふうに思っちゃいました。で、特に今日この前の品川でもお話ししたんですが、カンコレ、艦隊コレクションですね、あれをブラウザで動かすんですが、あれのスピードが全然違うんですね。つまりカンコレがどんな風に快適になるかというところでね、そんな話になりまして、そういったところでこうサーフェスをすごくいいぞという話になっています。それとですね、このキックスタンド、こうスタンドがこう立ってて、カバーの後ろがですねちょっと開いてこうスタンドになるものなんですが、このキックスタンドなんですが、今までこうキックスタンドを立てると、傾斜が22度まで傾斜するということで、そこまでだったんですが、もう1段階2段階傾斜になりまして、さらに40度まで開くということで、もっと傾けられるというふうに変わりました。で、やっぱりね、2段階でこう傾くようになったらですね、それはやっぱりいいですね。やっぱり私も机に座ってやるにはちょうどよかったんですけど、こう膝の上を置くっていうか、あとこう上から覗き込むような体勢を取りたいときにですね、やっぱりちょっともうちょっと傾いたらいいなっていうところで、他のタブレット用でですね、こんなスタンドを買ってきて使うこともあったんですが、それなしにですね、傾けて見やすく表示することができますので、このキックスタンドが2段階になったっていうことはですね、すごくいいなっていうふうに思いました。やっぱりこう思った通り良かったなと、期待した通りになってましたね。あとね、Windows RT 8.1 の Surface に乗った時に、ちょっと気がついたんですけど、この Surface 2の Windows RT、デスクトップというタイルがなくなってます。わざわざもうデスクトップ切り替えることないでしょうということで、もちろん Word とか Excel でね、Office RT を動かすときはそっちの自動的に切り替わってくれますんで、わざわざディスクトップに切り替える必要ないなということでね、デスクトップのタイルはね、なくなってました。これはちょっと Windows 8とか Windows 8.1 を使っている方じゃないとなかなかイメージしづらいとかも思うんですが、そういったところがね、ちょっとこう、思いっきりよくやったという感じがしています。総じてですね、この Surface 2画面も高精細になって見やすくて、パフォーマンスも上がってるということで、これ欲しいな、やっぱり欲しいなっていうふうにね、ちょっと思っちゃいました。で、 Surface Pro 2なんですけどね、こちら従来通りパフォーマンスもいいし、画面もフレッチでそのままなんですが、やっぱりキックスタンドが2段階というのと、あとは電池の持ちがかなり良くなってるんですね。ハズウェル使ってますんで、ただお店でちょっと見たところで電池の持ちなんでちょっとわからないんで、見たところ、これ従来通りサーフェスプロなんだけど、多分こう使ってみるとですね、かなりパフォーマンス違うのかなと、使ってみるっていうのはですね、実際こう開発環境入れてみてとか、ワードとかエクセルとかパワーポイントとかでも結構バリバリと細かい大量の文章を使ったりとかですね、そんなところでこうパフォーマンスがアップしてるのかなってとか感じられるんじゃないかなと思っています。いずれにしてもハズウェル搭載型のね、Surface Pro 2ですんでね、ここら辺はこう順当な、世間に言われてるような順当なバージョンアップじゃないかなと、そんな風に思っています。あとタイプカバーですね、タイプカバー2、こちらの方のバックライトですね、 こちらはですね、実際もブログ書かれてる方の写真とか見せてもらったり、あとあの昨日土曜日はですね、マイクロソフトの品川本社のセミナールーム A で、セッションがあったんですが、そこで照明を落とすんですよね。スライドをよく見えるで、照明を落とした段階で、まあ、真っ暗になるわけじゃないですけどね、ちょっと暗めにすると、そこで見るとですね、こうキーボードにこうバックライトがこう光ってて、文字がきちんと浮かび上がって出てくるのがよく分かりましたね。これちょっと暗いところで使うにはすごくキーボードこれはいいなっていうふうに思いました。タイプカバーにこうバックライトのキーボードあるっていうね、これはちょっとポイント高いなっていうふうにね、そんなふうに思っています。あとこれタイプカバーちょっと変わりましたね。私もタイプカバー持ってるんですけども、タイプカバーの手前のマウスパッドのところが、まあ、ゴムっていうかそんなラバー仕様にはなってたんですね、従来で。左右の右クリック、左クリックのボタンもですね、ちゃんとしたクリックするボタンになってたんですが、今度タイプカバー2になったらですね、タイチカバーと同じような素材で、こう機械式のボタンじゃなくなってですね、こうタッチ式の、まあ、マウスボタンに切り替わったというところになってます。そこは私どうなのかなと思ってるんですけど、まあ、結構タイプカバーを使ってる人の話聞くと、いやこっちの方が良くなったっていうふうに言われています。以前私タッチカバーとタイプカバーの話した時に、そのタッチパッドの部分で指でなぞってスクロールさせたりとか、そういったことをやらせるにはタイプカバーよりタッチカバーの方が、ね、反応いいんですね。でそこのタッチカバーのいいところをタイプカバー2にこう反映させたというところでですね、今度のこのタイプカバー2もなかなかいいよと。で確かに強度的にね、やっぱり硬くなってるっていうか、もう強度強くなってますね。両方見てこう叩いてみたりとかしたんですけど、そういったところでそれこそ本当膝の上に乗せてですね、もうより傾けて使うっていう使い方はね、できるんじゃないかなと思っています。まあ膝の上に乗せるかって、それなら普通のウルトラブックにした方がいいんじゃないかって話はね、みんな知ってましたけどね。ただやっぱりキーボードかなり今まで以上に丈夫になってますんでね、このタイプカバー2だけでもこう欲しいかななんて、そんな風に思っちゃいました。まあそんなところもありまして、新しいサービスですね。ちょっとやっぱりハイレゾっていうんですかね、フルエッジでなったっていうのは大きいですよね。それでフルエッジでなったということと、パフォーマンスがすごく、プロセッサーのパフォーマンスが良くなったというところでですね、これ欲しいなと思うようなね、バージョンアップになっています。ぜひで今までのね、サーフェス RT なんですが、これもですね併売がされます。ですから 32GB モデルが 34,800円ですかね、これも併売されますんで、3つ3種類ある中から自分の用途に合わせてですね、選ぶのがいいんじゃないかなと思っています。ただね、サーフェス RT 買うんだったら1万円足してね、サーフェス買った方がいいと思いますよ。やっぱ違いますね。どうしてもお金がないっていう、でもサーフェス欲しいっていう方はですね、これ、サーフェス RT 多分在庫管理だと思うんですけど、買ってもいいと思うんですけどね、サーフェスが欲しいっていうふうに普通に思ってるんでしたらね、これサーフェス2買った方がねいいかなと、そんなふうに思っています。まあそんなところでですね、じゃあ木澤さん買うんですかとね、iPad なんとかエアーですか、あれは買うって人結構多いみたいですけどね、アップルが私は何でも買うのかって私いつも言うと、また悲惨なこと言ってるっていうやつがまた出てくるんですが、サーフェス2はですね、サーフェス2にしてもサーフェスプロ2にしてもですね、それを買うかウルトラブックにするかという選択肢が私の中であるんですが、単純にはサーフェス2タブレット端末欲しいなっていうところを見るとですね、今のサーフェス RT を下取りに出してもちょっと欲しいなという感じがしています。実際今価格交渉中です。で今ねどうしようかなっていうのはちょっと思ってるんですけどね、サーフェスね、値下げしなければね、それなりにちょっと高い値段で売れたかもしれないんですけど、まあ今の値段を基準にというところでですね、今価格交渉中です。誰と交渉してるかは知ってる方は知ってるというところになりますが、でちょっとね、サーフェス2を買うかどうかっていうのはねちょっと悩みどころです。悩みどころっていうのは要はお金の問題だけなんですが、もし今までサービスが発売されてない状態でこれが iPad でいたらですね、サガスの時みたいに悩まなくてもですね、いやもうサービス買おうってパッと買ってやったという感じが自分ではしています。まあ、それだけなんか納得のいく仕上げに、ね、なっているというところでですね、ぜひおすすめしたいなと なんて思っておりますね。まあ、実際お店行くとですね、たくさん展示してありますので、ちょっと実際こう触ってみて判断いただければなと思っております。で、ヤマダ電機もそうなんですが、ヨドバシカメラの横浜はすごかったですね。サーフェスのコーナーどれだけ場所を取ってたんでしょうね。ノートパソコンの2階 のノートパソコンのコーナーのかなりの面積を食ってたと思いますね。何台置いてあったのかな。サーフェスの島が1つあって、あと一角にサーフェスの一角があって、さらに場所にも別の場所にもサーフェスと、かなりサーフェスを推してるという感じがしました。まあさすがですね。まあそういうところでね、結構お客さんも来てるというか、置いてる場所が iPad とか Android の端末とは別でね、本当にパソコンのコーナーに置いてたっていうところで、そういう風なターゲットで行くのかなと、ちょっと思っております。まあそんなところでサーフェス2、サーフェスプロ2というところでね、発売になっていますんで、まあちょっとまたここのお話で、とにかくサーフェス RT じゃねえんだ、今もうなんかサーフェス RT じゃなくてサーフェスと呼ぶようにすると、まあ、サーフェス2でね、とにかくフル HD になって、で Windows 8.1 のスナップ表示が、3つ以上の複数表示、さらにこう微調整がアプリケーション内での、ね、幅の微調整ができるようになったってところでね、やっぱりハイレゾを、まあ、フル HD 画面になったってところで、その例の、ね、こう使い勝手が広がっていくという感じがしますんで、これはちょっとこう期待していいし、まあ、今後もねこの話をしていきたいなと思っています。まあ、特にここ 8.1 にしてからですね、私もこうサービスはもう毎日使ってますけども、普通のストアアプリを表示して、で同時に他のアプリも表示する、まあ、Windows のデスクトップだったらね、複数の Windows を並べるってことがごく普通にできてたことなんですけど、ストアアプリとかああいったのタブレット系のアプリケーションでもう1画面だけで収まってたと。まあ、それはそれで要はコンテンツに集中するっていう意味でね、考え方としていいんですけど、例えばカンコレやりながらツイッター見たいとかね、まあ、そういった用途の方おられると思います。まあ、私も実際こう普通にウェブ見ながら、横にはそれぞれでこうツイッターのタイムライン流したいとかね、でそういったことをやるとですね、結構この一画面の中でね、いろいろできるんだなっていうふうにね思いました。なんかこう自分なりのこう使いやすさっていうのがなんか見出せたなっていう、また新たなね、多分他にはないタブレットのユーザーインターフェースですので、ね、そこら辺こう楽しめるなっていうふうにね思っています。まあ、これやっぱりでも使いはないとわからないってところはちょっと苦しいですね。やってみたらこのスナップ表示で2つの画面を表示できる、なんかできるっていうのはね、すごく、さらにこの間をこう微調整できるっていうのがね、すごくいいなっていうところがねありましたんで、逆に Windows RT 端末で、まあ、Windows 8のタブレットをお持ちの方とかをですね、ぜひこれ Windows 8.1 にね、上げていただくとですね、かなりここの効果が体験できるんじゃないかなと、そのふうに思ってますんで、まあ、先週に引き続きですね、ぜひ Windows 8.1 をおすすめしたいなと、そのふうに思っております。はい、まあ、それとそういうことで、Surface 2、Surface Pro 2の日本発売のお話をさせていただきました。はい、そういうことで第211回は Surface 2、Surface Pro 2の日本発売のお話をさせていただきました。はい、そういうことでなんかね、欲しいですよね、サーフェス2は。で、欲しいっつっても買ってる人たくさんいるんですけどね、まあ、私の周りはね、今ツイッター見てますけど、もう欲しいって方まだ出てきてますね。それとですね、ちょっと先週、昨日ですね10月26日、前々回にわたりですね、ドットネットラボ勉強会の開催の、ね、ご案内をさせていただきました。で、大変申し訳なかったんですが、今回ですね、まあ、台風が接近しているということで、まあ、ちょっとそちらの影響を考慮してですね、 今回のドットネットラボ勉強会、中止をさせていただきました。実際中止が決まったのはですね、2日前の24日になります。ちょっとマイクロソフトの方から、ちょっと台風が来てるんで、開催するか中止にするかっていうことでちょっと検討してほしいって話がありまして、もちろんマイクロソフトとしてもですね、こう来ていただく方にの安全というのが第一ですんで、どうするって話がありまして、で、一応スタッフの間でも話をして、ちょっと今回は中止せざるを得ないだろうということで中止をさせていただきました。結果的にはですね、雨はちょっとパラついてたんですが、普通の雨の日で台風には何ともなかったっていうのが現状なんですけども、他の勉強会もですね、東京でやったところも大阪でやった方もですね、台風の影響でということで、やっぱりマイクロソフト関係は来ていただく方のちょっと安全第一ということでですね、中止をさせていただきました。さんざん私も宣伝をしといてですね、あと直前の連絡なんていうのは大変申し訳なかったと思っています。で、当日ですね、連絡が行き渡らなくてですね、マイクロソフトまで来られた方もおられるということで、ね、ちょっと本当申し訳なかったなと思うんですが、実はですね、プログラミング .net フレームワーク第4版のセッションと座談会ということでですね、これだけは開催を実はマイクロソフトでやってまして、実は私も自分のドットネットラボが中止になっちゃったんで、こっちの方に参加しようかって急遽こちらの方に、一応お客さんとして申し込んでですね、実はそれでマイクロソフトに行くには行ったということでお話を聞いてきました。そういうことで、そのこでですね、ドットネットラボやってるはずですがって来た方はですね、こちらの方に参加していただいたというところで、ドットネットラボ難民をですね、受け入れていただきましてね、本当にどうもありがとうございます。ちょっと来ていただいた方もすごいいいお話、セッションありましたんでね、ちょっと、いいことあったんじゃないかなと、そんなふうに思っております。またいろいろとネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。